先週にね、引き続きまして、今日ね、ちょっと一発目何の話しようかなと思ったんですけども、やはりね、DMM のエロサイト、ファンザについてね、ちょっともう一回ね、お話ししたいなと思って。先週はね、VR のね、チャンネルの方、有料のね、サービスに入会しまして、2800円のね、定価が、まあ、月額、半額でね、1400円で使えるなんていうキャンペーンがあったからさ、入りましたよ、みたいな話したんだけどさ、やっぱね、3000本ぐらい、見放題なんだよね、VR の動画が。だからさ、どれ見ていいのかわかんないからさ、どうしようかな、あれ見ようかな、これ見ようかな、ってなっちゃって、結局なんか、あまり当たりにね、たどり着けないっていう感じだったんだけどね、実は今週、一本当たりの動画にね、たどり着けましたんで、それを紹介したくてね、ラジオのね、まあ、一発目でお話ししたいなと思ったんですけどもね、この、VR の動画なんですが、タイトル先に言っちゃっていいですかね。タイトルがですね、こちら、女優の方がですね、矢野翼さんって方なんだけども、ガールフレンドは矢野翼、後ろから乳もみで密着、キス、喘ぎマックスで見せる、全体セックスっていうね、やつなんですけどもね。全単位の中にはですね、対面座位、騎乗位、正常位というのがね、入っております。まあ、そんな VR の動画なんですけどもね、これがね、良い。ぜひね、VR チャンネル入っている方はね、見てほしいし、これ単体でも買えるのかな？まあ、買えるんだったらね、もう、そんなにね、損しないと思うんだよね。で、このね、動画を見て思うのは、その、おっぱい感、乳感が良いっていう。あんまないんだよ、動画見てて。この、おっぱいの感じというか、パイの質感がいいっていうのがね、あんまり巡り合えないんだけど、これはね、すごくいいの。目の前に、乳がある感が、結構する。そして、あと、座位がいいね。だいたい VR って、騎乗位が多いんだよね。なぜかというと、まあ、寝っ転がってね、VR やるわけだから、だいたい。だから、まあ、どうしてもね、騎乗位っていうのがね、優先されていって、最後にね、正常位っていうパターンが多いんだけど、今回のこのね、ガールフレンドは矢の翼に関してはね、座位が多いんだよ。でも、座位って、VR やるにあたっては、実は一番良いんだなっていうことを、この動画でね、すごい感じてさ、どうしてもね、騎乗位やるとね、画角っていうの？それがさ、真上向いちゃってるからさ、寝っ転がっちゃって。そうすると、女性の顔とか、上半身しか見えなかったりするの。それを、しっかり首を曲げて、下の方まで見ると全身見えたりとかして、首痛くなっちゃうみたいな、あったりするんだよね。で、正常位は、やっぱ、そもそも VR って正常位にはあまり向いてないとは思うんだよね。で、その間を取ったのが座位っていう形で、その、ね、例えばじゃあ、俺がベッドの上でね、VR の機器を装着していますと。で、それはもう座った状態で見ていますよと。で、この座った状態で見ているのが自然な状態なんだよね、座位って。まんまだから。座った体だからね。それがね、すごくね、自然で、違和感あんまないんだよね。で、座位の中でも、座位の正面と座位の後ろとかあるから、こっちとしては、こっちの見方の問題だけどね、あとはね。まあ、座った状態で、後ろに手をつくみたいな感じで見ると、あら不思議、そのまんまみたいなね、感じになるので、このね、座位を重視しているってところもね、すごい評価で繋がりました。いつから VR 動画のね、評価する人になったのかわかりませんけどもね。まあ、そんなわけでね、少しテンションの上がるね、お話からと思ったところ、 このね、今日もね、ファンザの話になっちゃって、来週もね、もしかしたらファンザの話になる可能性ございますけどもね、3週連続ファンザの話からね、始まったとしたら、おそらく、VR チャンネルって、入った方がいいぜっていうね、そういうことだと思いますからね、私もね、ちょっと1ヶ月間でね、やめようかと思っておりましたけどもね、2ヶ月目、もしかしたら入ってしまうかもしれませんという、まあ、そんなね、ファンザ推しなね、ラジオとしてね、今日もね、2時間ぐらいやっていきたいと思いますんでね、よかったら最後までね、お付き合いいただけたらと思います。それでは、今日もね、やっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、まあファンザがね、まあつってもだよ、この矢野翼さんの動画を見て以来、ファンザはちょっとお休みしております。なあ満足しちゃったんで多分ね、久しぶりに満足するオナニーができて、でそっから VR を見ていないっていうのは、ね、ありますから、まあ。このラジオ終わったらね、久しぶりにね、また矢野翼さんにね、会いたいなと思ってるんですけどもね。まあ、そんな中ね、一個お便りいただいてるんですよ。ただこれ全部紹介できないから、どんな感じのお便りが来たかっていうのでね、ご紹介したいと思うんですけども、ラジオネーム、羊狩り水族館さん。パルさん、VR チャンネルに、入会したのか、早速飽きたみたいだから、いくつか、俺のおすすめ動画を紹介するぜ。っていただいたんだけど、1個2個3個4個ん？ちょっと待って、1個2個3個4個5個6個7個8個9個10個11個12個13個、13個の、動画をおすすめしてくれていて、しかもだよ、一つ一つレビューつけてくれて、で例えばなんだけど、二次元娘 VR ビエンヌちゃんと遊ビエンヌちゃんで遊ぼうっていうタイトルなんだけど、これのレビューがなんとフル CG 作品だ。あまりにもクオリティが低い。90年代 3D ポリゴンの世界に迷い込んだような違和感になる。そしてこの作品で最も違和感のあるのは、ビエンヌちゃん。とにかくでかいんだ。頭身が人間のそれと明らかに違う。おすすめ。つって。っていう、レベルの、レビューが13個ついてます。もっと長いのはいっぱいあるね。もっと長いレビューもいっぱいあるんだけど。まぁ、ちょっとね、読むとなるとちょっと短いの選んじゃう私がいるんですが。例えば、脱衣所行ったら友達のお姉ちゃんがバスタイムっていうね、タイトルのやつなんだけど、レビューの内容が、まあ普通のエロ VR なんだが、中盤すりガラス越しの女の裸を眺めるシーンが数分あって、それがめちゃくちゃエロい。そのシーンだけでも見てくれ、おすすめ。つってね、そんなの、これおすすめでも、もしかしたらこれなんかつけてくれてんのかな。メールだと、おすすめ、最後おすすめって書いてくれてるんだけど、そこに星マークとかもしかしたら入れてくれたんかもしんないけど、そこがちゃんと表示されてなくてね、おすすめって最後ね、締められてる感じになっちゃってるんですけどもね。まあ、そんな、ね、いろんな、ありますよ。乳もみインタビュー VR。身体測定 VR を、おっぱいのみに特化したような作品。個人的に VR エロ作品は無駄に本番行為にこだわらず、こういう意欲作をどんどん出してほしいと思っている。おすすめっつってね。とか、その前のこれか、身体測定 VR 傑作。身体測定と称して少女たちにいたずらしまくる作品。本番シーンはないが2時間超えの大作だ。 延々と触っては次の少女へ触ってはの、触って次の少女へ。ストイックだがワンパターンでもある。2時間フルの、フルで見るのは難しいだろう、つって。おすすめ、つってね。まあ、そんな、そういうレビュー13個書いてくれてるんでね。参考にしたいと思います。傑作って書かれてたらね、ちょっと見ざるを得ないなと思っちゃったりするんだけど。そう、VR って、一番は、本番行為というよりも、そのシチュエーションだと思うんだよね。その場にいる自分。本来はその場にいたら絶対できないことが、その場にいて何かが起きるっていうことを体験できるっていうのが VR のね、一番いいところだと思うんで。で、一応お便りのね、一番最後にね、こんなコメントもついてます。まあ、こんなところだな。VR 作品をできるだけ早送りしたくない気持ちもわかるが、長時間見るとどうしても眼精疲労が起こる。特にパルさんはスマホ VR だからなおさらだ。どうせ1ヶ月どれだけ見ようが追加料金発生しないんだし、食べ放題のビュッフェ気分で、ビュッフェにいる感覚でつまみ食い早送りしようぜと、ね、答えていただきました。ありがとうございますと。そんなねわけで、まあ私もね、ちょっとおすすめしてもらったね、この VR の動画はね、見たいと思いますから。もうね、さっき紹介してもらったさ、脱衣所行ったら友達のお姉ちゃんがバスタイム。この、すりガラス越しのおっぱい。じゃ、すりガラス越しのおっぱいじゃないのか。すりガラス越しの女性の裸を眺めるシーンが数分あって。エロそうだよな。そういうさ、しちゃいけないことが目の前で起きてるか。そういうのがね、やっぱ VR のいいところだなって思うからね。まあ、そんなわけで。まあ、他にもね、皆さん、VR チャンネルね、もし、見てるよなんて人いたらさ、この動画おすすめよみたいな、お便りいただけたらね、嬉しいなということで、今日もね、お便りの宛先をお伝えしたいと思います。お便りの宛先は、メールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net。radio@doutei.net radio@doutei.net こちらになっております。リアルタイムであればね、読ませていただきまして、で、まあ、リアルタイムでなければね、来週の放送でね、読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたしますと。まあ、そんなねところで、まあエロ話から始まってしまいましたが、今週もね、私ね、自由に生きておりますからね、いろんなことを経験してきましたんで、そんな話をね、今日もしたいと思うんですけどもね、まあ、今日ね、一発目、本当は、ファンザじゃなくて、他の話しようと思ったの。で、何かというと、競馬なんだけどさ、まあ、毎週のようにね、競馬、まあ、最近、G1 レースがね、毎週のようにあるからさ、毎週買ってんだけど、なかなか当たんないんだよね。で、そんな中、今週あった G1 がですね、オークスっていう、牝馬のね、G1 のレースなんだけど、それをね、2000円分買ったの。なんて言うんだろう。6頭で、3連複のボックスで買ったのかな。で、2000円。そしたら当たってさ、珍しく当たって。まあ、だから、各100円買ってんだよ。20点で各100円買ってるから、それ当たったっつってもね、100円分しか当たってないんだけど、このね、3連複、2、10、13、ね、これが当たりまして、このね、2番、13番はね、1番人気、2番人気とかなんだけど、10番に関しては、13番人気だったんだよ。カレン・ブーケドールっていうね、馬だったんだけども。なぜか私こいつを入れていましてね、なんと万馬券、珍しく万馬券、100円で配当が 28,240 円つきました。ありがとうございます。いや、よかったねと思って、珍しく当たったなと思って、今年1月から1,2,3,4,5 とね、もう5ヶ月そろそろ経とうとしてますけども、ここまでで俺今年10万円ぐらい負けてるから、だからこういうね、ちょっとした万馬券がちょんちょんちょんで当たるんだよね。そうすると取り戻してこれるんだけどね、 こういうのがね、来ないとね、本当に、10万、20万なんてすぐね、行っちゃうかなと思うんで、2000円ぐらい、1レース2000円ぐらいかけて、たまに万馬券取るみたいな。で、10レースに1回取ってくるみたいな感じだとね、まあバランスいいんかなと思うんだけどもね。まあなんでね、俺もね、こんな素敵な馬券買えたのかっていうのはちょっとよくわかりませんけどもね。この、カレンブーケドールっていうのが、その前走ね、スイートピーステークスってので、1着取ってたのよ。で、これが、オープンレースなんだけど、今年からね、オープンって、また階級が1個上がったりとかしてさ、リステッド競争みたいな、ね、枠ができてさ、だからもともと去年まではオープンだったんだけど、今年から、このスイートピーステークスってリステッドになったから、リステッドって、まあ言ったら、重賞なったばっかりのレースみたいな感じかな。なので、それなりのね、やっぱり、評価するべきポイントかなと思ったの。そこでね、1位取ってるってことは。そんなんでね、まあ調子も良さそうだななんて思って、買ったら、ね、当たりましてよかったな、みたいなところでね。来週も再来週も、まだ、ね、G1 レース続くと思いますんで、ね、ちょっとやっていきたいなと思うんだけどね。こういうさ、万馬券取った時に限って、生放送してないっていうね。ね、YouTube ライブでやってれば超盛り上がったのにさ、こういう時にしてないんだよ。まあ、なぜしてなかったかっていうのはね、また後でお伝えしたいと思いますけどもね、その時間ね、他のことやってたの。だからね、ちょっと生放送できなかったんだよな、つって。まあそれはね、今日のね、ちょっとメインのトークになるんですけども、どっから話そうかな、今日のメイン。他にもいっぱいメインがあるんだけどさ、まあその話しようか、先にね。じゃあその、万馬券取った時、私何してたかっていうとですね、日曜日の午後ですよね、結局。エバコンに行っておりましてですね、先週ね、エバコンっていうのがあって、それ応募したんだけど、外れちゃったみたいな話した気がするんだけど。まずそもそもエバコンって何よって話になると思うんだけど、今回、エバコンというですね、エヴァンゲリオンとマチコンジャパンね。マチコンとかをよく開催している会社があるんだけど、このコラボでイベントやりますと。で、エバコンっていうのがね、あって、で、いくつか今回ね、バージョンがあって、マチコンバージョンっていうのと、オフ会バージョン、そして女子会バージョンと、プレミアムバージョンっていうこの4つのタイプがあって、で、ただ、開催する場所が結構違ったりするの。マチコンバージョン、その出会いを求める人たちのバージョンは、西の方でね、やるの、関西の方でやって。で、普通のオフ会バージョン、友達作りましょうみたいなのは東京でやるみたいな感じだったから、じゃあこの東京でやるやつ参加したいなと思って応募したの。参加したいです、つって。したら、抽選外れちゃったんだよね。だから、いけねえんだって思って、残念と思ってたら、なんか、定員の調整みたいなのが入って、また参加できるようになりましたみたいな。再度ね、申し込みいただければみたいな、なんか来てたからさ。いや、なんか一回落ちちゃったからどうしようかなと思ったんだけど、でもね、やっぱ、エヴァコンっていうかさ、エヴァンゲリオン好きな人と出会えるっていう機会もなかなかないし、俺もそんなに好きかっていうとさ、その、なんか、ね、とてつもないオタクってわけではないけども、リアルタイム世代だし、中学校の頃ね、部活抜け出して、家に帰って、録画して、ね、録画忘れちゃった人かはね、もう家帰って録画して、部活に戻ったりとか、そういうのもあったからさ。だからそのぐらいね、リアルタイムでね、6時だか6時半からね、見ていた世代ですから。なので、やはりね、ちょっとエヴァコン、行きたいなと思って、応募をしました。したらね、特に問題なくね、じゃあ当日待ってますってなってたので、それ行ってきましたって話なんですけども、時はね、2019年5月19日日曜日、13時から ね、始まりますというね、やつなんですけどもね。場所はね、新宿でありました。新宿のね、キリストンカフェとか、キリストンカフェ東京というね、場所で行われましてね。いやー、なかなか、いい回だったかどうかはね、この後のトークでね、皆さん判断していただきたいと思いますけどもね、1人3500円。これ男女関係ないのかな ?1 人3500円の回で。そんで、一応80名、マックス80名みたいな書いてあったんですけどもね、そんな、このご時世、エヴァンゲリオンファンが80名も集まんのかみたいなね、ところありましたけどもね、最初に、まあ、当選落ちちゃったりとかするからさ、結構なね、人数が応募あったのかななんて思ったりはするんだけどさ。で、そんなんで、当日、なりまして。まあね、ちょっと、ドキドキしながら。なんかさ、前の日に、エヴァンゲリオンを予習というか復習していこうと思ったわけよ。一応この、エヴァコンに関しても、来年ね、2020年に、エヴァの新しい映画がさ、公開されるって予定になってるから、まあ、それに先駆けてね、ちょっと盛り上げていこうっていうところもあって開催されるもんだから、せめて、前の、エヴァンゲリオン、新劇場版9、ね、これを見てからね、行った方がいいかななんて思ったんだけどさ。で、そんなんで、Amazon プライムビデオでさ、前に、新劇場版がね、プライム会員だったら見れたからさ、見ようかなと思ったらなんか見れなくなっちゃってて、多分なんか権利元の関係とかうんぬんかんぬんって書いてあったからね、それで見れなくて、でうちにあるのよ、うちにブルーレイだか DVD もジョーとハとキュー3作ね全部持ってるんだけどさ、出すのめんどくさいなと思って、そのさディスクを出して、でプレイステーション3に入れて再生するってのはすごくもうめんどくさくて、いいなと思って。っていうか、Q に関しては、多分パッケージ開けてないんだよね、まだね。そのぐらい、そんな Q ね、私、何度も見たい作品かっていうと、そうでは正直なくて。ジョとハは、すごく好きだったんだけど、Q は、おーんつって、こんな感じになっちゃうのみたいな感じだったからね。まあ、そんなわけでさ、まあちょっとね、復習できずにね、参加したんですけどもね。で、新宿着いて、で、現場向かって、で、12時45分ぐらいかな、着いてさ。じゃあ、そのね、建物がなんか、8階とか9階とかなんか、そんな辺だったからさ、エレベーター乗ってさ、上向かうんだけどさ、その、エレベーター、ね、乗る人たちもね、待ってる人たちいるんだけど、まあ、エヴァコン参加者だったりするんだよ。いや、こんな感じの人たちが参加してるんだ、みたいなところだったんだけど、一人ね、すごい異質な人がいて、もう、エヴァンゲリオンのスカジャンを着ている女の子がいて、なんか、すげえエヴァンゲリオンだよって感じがするんじゃないんだけど、なんか、エヴァの登場キャラのシルエットみたいなのが抜かれているような、なんか、スカジャン、結構高いやつで多分ね、着てる女の子がいたりとかして、まだ若いんで多分20代も前半とかなんじゃないかなって思うんだけど、気合入ってる子いんなーと思って、さすがエヴァコンと思ってとかね、そんなのがいてさ。で俺はね、その日の服装は、T シャツの上にジャケット羽織ってったんだけど、 T シャツは笑うセールスマンのね、モグロ福蔵のT シャツを着て、上に普通にジャケット羽織って、紺のジャケットかな、紺のジャケットで、下が黒いパンツで、で行ったので、まあ、バシッとね、カジュアルに決めつつ、中はモグロみたいな、で、ドーンってなってるみたいなね、やつで、少しその、アニメのね、オフ会だってところで、その辺をね、少し、ちょっとね、緩くさせたっていう、そんなファッション、ね、ファッションセンスのね、塊のね、私でございますからね、そんな参加してきましたけども。で、ね、エレベーター乗って、で、 中入って、このキリストンカフェ東京っていうのがさ、かなりおしゃれでさ、なんかその西洋っぽいすごい内装で、なんか天井とかも高くてね、すごいスペースだなと思って。なんかイベントとかするにはね、ほんともってこいなね、場所でさ、これはいいわっていう感じでさ。で、そんなんで最初受付して、予約してたパルナイトですっつってね。で、参加の、なんか参加表みたいなのと、あとは、なんか身分証見せてくださいみたいな。で、見せて。じゃあね、パルナイトさん、ちょっとあちらの席でどうぞっつって。で、なんか、カードみたいなのあるからさ。カードに、なんかいろいろ書いてくださいね。ニックネームと、お住まい。あと、エヴァ歴。あと、好きなキャラ。あと、好きなセリフを書いてね、みたいな、渡されてさ。で、それで書いて。そんで、ま、今日はね、その、全部立食なので、椅子とかちょっと座れないんで立食なので、みたいな話でさ、わかりました。で、その、指定されたね、席のところでね、いろいろ書いたりとか、で、待ったりとかしてさ。で、一応私、ね、エヴァ歴はね、25年って書いてね、おじさんじゃねえかっつって。で、25年でね、でもリアルタイムがもし俺が本当に小学生とかだったらね、10歳とかで、25年35歳。俺もやっぱりじいさんだなってね。で、そんな感じになっちゃいますけどもね。で、そういうちょっと、エヴァ歴だけは長いですよ、無駄にっていうのをアピールしつつ、あと好きなキャラクターはね、私昔から言ってますけどもね、桂木美里さんが好きなんでね。恥ずかしいよね、こういうところでさ、男のね、人もいれば女の人もいる中でさ、好きなキャラクター美里さんとか言っちゃってさ、恥ずかしいみたいな。あるんだけどさ、で、好きなセリフって、サービスサービスって書いちゃってるからね、恥ずかしいと思って。でもしょうがないよね、こういうファンの集いだからさと思って。で、そんなんでさ、で、書いて。で、飲み物とか、に関してはドリンクバーみたいなのがあって、でそこで、ソフトドリンクもあればアルコールもあって、でビールとかね普通に置いてあったりし、普通のアサヒスーパードライのね瓶ビール置いてあったりとかね、冷やしてあるやつとか、あとはカウンターの方行けばカウンターの方で別で、飲み物の方もね作ってくれるっていうことでね、そっちだともうワインとかハイボールとかなんかそういうサワー系とかなんでもあってさ、でこの飲み物も料金含まれますと、3500円とか入りますと。結構太っ腹だなと思って。この手のさイベントって高いじゃん、本来5000とか6000とかしちゃうじゃん。それがそもそも3500円っていう割安じゃない。しかも飲み物がそういうアルコールが飲み放題っていうね、いや結構だなと思って。で食べ物もねビュッフェスタイルで置いてあんのよ。だから食べ物も食べ放題で、だから飲み放食べ放それで3500円で、エヴァ好きな人しかいないみたいな神イベントかなと思って。でそんなんでさ思ってはいたんですけどもね、私そのね指定された席のところ行ったらさ、もうすでにねちょっと談笑が始まってるわけ、先に来ていた人たちで。で、あ俺なんかちょっと やべえなと、入っていけねえぞと思って言うのになっちゃって、なんだろうね、そのもっと気持ちを作っていけばよかったんだけど、はいね、そうやってカード書いたら近くの人に話しかけてとかね、頑張ろう頑張ろうとかって思って臨めばよかったんだけど、そこまでなんだ気合が入っていなくて少し抜けちゃってるところがあって、普通にカード書いて、あなんか入れなくなっちゃったなーって思ったら、急にあこれやべえやつだなと思って、馴染めないかもしれないって急になっちゃってさ、でツイッター始めちゃって、あれなんか知ってるぞこれと思って、でみんなが喋ってるのに後ろ向いてツイッターしてるあれだと思ってさ、こりゃまずいななんて思いつつさ、そんでツイッターやめて、でね後から来た人がさ、自分ちょっとなんか 話混ぜてもらっていいですかみたいなこと言ったからさ、あ、俺も便乗しようと思って、あ、俺もいいですかみたいな言ってさ、入ってってさ、でみんなね一応共通のエヴァトークがあるので、あとこういうカードでさ、あの好きなキャラとかさ書いてあるから、あれ美里さん好きなんですかとかさ、ちょっと話になってさ、であとね、私はなんか旧劇場版が好きでみたいないう話されたりとかさ、あとなんかもっとわかんない言葉使ってんだよね、旧劇場版の前のなんかテレビシリーズのことなのかな、テレビシリーズのことをなんとか版とかって言ってて、そのなんとか版って知らないんだけどと思いつつも、あ、そうなんすねみたいな言って、全然マニアックすぎてわからんと、おじさんわかんないんだけどって思ってさ、とかそんなんでね、ちょっと話をしていたら、時間が来てさ、で1時になったんで、13時になりましたんで、イベントをねやっていきたいと思いますって、そんでまあその日ね、もうみんなね勢揃いしてますから、だいたい人数がですね80人集まるという話だったっぽいな、マックスで。でも集まってたのは3、40人だと思う。まあそれでもそれ以上人が多くなったらそれはそれで窮屈になっちゃうかなと思うんであれなんだけど、多分40人ぐらいいたのかな。まあ40人もね、この25年前のコンテンツで集まるってこと自体がねすごいなと思うんだけど、で司会のお姉さんがね始めていきたいと思いますなんて言ってさ、でその日のね流れをさ伝えて、でざっくりとした流れとしては、あの最初まあ、乾杯をしましょうとねなって、その後チーム対抗のクイズ大会があります。でその後にグループチェンジでね、いろんなお話していきましょうっていうのがあって、で、その後、フリータイムがあって、イベント終了というようなね、アナウンスがございました。じゃあね、みんなで乾杯しましょうってなった時に、で、実は、つってね、葛城美里さんの方からってコメントをいただいております、つってね。そしたら、音声流れてさ、その葛城美里さんのね、声優さんの三石琴乃さんが、喋っている。その音声がさ、別撮りされてるやつですよ、ちゃんと。このために。そしたらなんか、ね、それで、美里さんが今日はね、来てくれてありがとう、みたいな。なんか、こういうところでね、いろんな素敵な出会いがあるといいわね、みたいな。言って。で、乾杯っつってさ。で、みんな乾杯して。で、その後、まあ、15分後ぐらいからかな、クイズ大会やりますよ、みたいな。で今いる席の人たちとね、楽しく談笑でもしてくださいよって言われてさ、わかりましたつって。でじゃあちょっとみんなで自己紹介なんかしてからちょっとお話ししましょうつって。でね、順番にね自己紹介して、パルナイトですつって、ね、渋谷住んでますつって、エヴァ歴はリアルタイム世代だったんで25年ぐらいですつって、で好きなキャラは美里さんですつって、ジジイがね、38歳のジジイが美里さんが好きですとか言っちゃって、でもなんかさ一言言いたいじゃんと思ってね、あの頃はね年上の女性素敵だななんて思って美里さん好きだったんですけども、今は自分の方が年上になってしまいましてみたいなね、そういうね面白いのか面白くないんだか分かんないね話をしてさ、よろしくお願いしますって。で結構ねみんなね、誰が好きかな、キャラとしてはカオルくんがみんな多かったね。半分ぐらいカオルくんだったんじゃないかと思うぐらいカオルくん人気が高くてさ。そんなんでさ。で、まあいろんなね話をしてさ、いつからエヴァハマったんですかとかさ、何がきっかけでとかさ、とかなんかいろんな話してさ。で、気がついたら15分ぐらい経って、じゃあクイズ大会しましょうってなって。で、クイズ大会は、10問クイズがあって、で用紙が配られててさ、でその10問に、番号を振ってあって、その番号で答えていくみたいな感じだったんだけど、で一番若そうな子がいたの、女の子で、でもこの子が一番マニアックっぽくて、 で、その子が率先して回答をどんどんしていってくれてさ。で、時間もね、10問あんのにね、3分しか設けられてなくて、回答時間。そんなにできる?と思ったんだけど、バンバン解いていってくれてさ。で、まぁ、いくつか、あ、これわかんないな、みたいな。で、これちょっと、ちょっとわかんないみたいになってたところもあって、そこで、ちょっと私ね、ファインプレイが1個出てさ。まあ、それはね、1個、正解したんですけどもね。とか、そんなんでさ、一応チームがね、協力し合って。で、何グループあったの ?5 グループだか6グループあって。で、その中で、その、優勝すると、その、ノベルティがもらえますよ、みたいな。一応ね、今回参加した人たちにも、参加っていうか、エヴァコン自体に参加した人たちにも、ノベルティは配られていてさ、なんかね、エヴァのタンブラーなんだけどね、それ配られて、3500円の中にそれも入ってんだよね。すげえ、太っ腹だよね。でさ、それにプラスして優勝すると、缶バッジと、なんかコースターがもらえますみたいな。欲しいみたいな。みんな結構ね、必死になってね、クイズ答えてましたけどもね。で、答え合わせしたところ、残念ながら10問中ね、うちのチームがね、8点。で、優勝したチームは9点でさ、1点足りなくて。優勝逃してしまったんだけどもね。だそんなんでさ、ちょっとチームのね、絆は少し、高まりさ。で、ただ、そのクイズゲームが終わったら、もうその後、グループチェンジをすることになってさ、この、なんか、クイズ終わった後ね、5分後ぐらいにね、グループチェンジを行いますから、つって。なるほど、結束高まったのになと思いつつ。でもグループチェンジも、半分ぐらいの人が、その席には、居座って、残りの半分の人がちょっと移動するみたいな、感じで。だから、まあ、最初のね、グループの人の半分はずっと一緒にね、回っていくみたいな感じだったんだけど。でね、結構、その、ね、いろんな、その後にね、5回、入れ替えがあったわけなん、5回入れ替えあったんだけど、いろんな人がちょっといましたが、男女比で言うと、半々ぐらいだったんじゃないかなっていうぐらい、で、このパターンって結構さ、女性少なかったりするじゃない?男ばっかりになっちゃうとかあると思うんだけど、今回別に男女比全然調整してなかったらしいんだけど、多分、同じぐらい、トントンぐらいの人数が、そう、男女比だったんだよね。50対50ぐらい。50対50って半々って意味でね。人数的には多分20対20ぐらいだったのかなと思うんだけど、ほんと一席に女の子はやっぱり半分はいたもんね。男の方が多くなるってことはなかなかなかったからね。だからほんと同じぐらいの、ね、比率だったのかなと思って。年齢層的にもね、若い人が多かったな。20代中盤から後半ぐらいの人が一番多かったのかな。30代後半はね、少なかった。多分、年齢とか言ってないけど誰も。ただ、少し仲良くなった男性の人がいて、その人は多分、30代中盤ぐらいかな。の人で、ね、ちょっと、年いってる人で、エヴァ好きな人もなかなかいなくて喋れる人もね、少ないから、ぜひちょっと仲良くしてください、みたいな言ってもらってさ、ああ、ぜひぜひ、つってさ、で、LINE 交換したりとかして。ほんと、エヴァ好きの友達を作る会みたいな、ところだったから、そういう出会いっていうね、そういうなんか男女のとかそういうんじゃなくて、その男性同士でも、ね、連絡先交換しようっていう話だったりとか、女の子同士でも、連絡先ね、積極的に交換してたりとかして、ああ、いい回だねと思って。趣味がね、合いやすい人がね、いっぱいいるわけだからね、いいじゃんと思って。で、そんなんで、ね、いろいろ、まあ、男女ともにね、少しずつ連絡先とか交換しつつね、ぐるぐる回って、で、グループチェンジもね、すべて終わって。で、その後、まあ、もう一個イベントがあると。何かというと、 なんか、3人、共通点のある人で集まって、で、その3人で、ゲームに挑戦してもらって、でそれで、なんかゲームクリアというかね、すると、またなんかノベルティもらえますよ、みたいな、のがあってさ。で、別になんか、3人の共通点がね、一緒だったらいいらしくて、例えば、好きなキャラが一緒とか、ね、あと好きなセリフが一緒とか、そういう人を3人集めて、3人で参加するみたいな。で、そんなゲームがあってさ。で、みんなでね、ミサトさんが好きな人いますかとか言ってさ、いないんだよ。全然いないの。ミサトさんファンがね、3人ぐらいしかいなくて、俺ともう一人の人と、あともう一人か。これ3人ぐらいしかいなくて、あ、さっき会った人ミサトさん好きだったよなぁと思って。ねえ、ミサトさん、続き他にいますかみたいな言ってさ。で、集まったりとかして、とかそんなんでさ、なんかぐるぐるぐるぐるやって、みんな3回4回ぐらい、なんかチャレンジしてたと思うんだけど、なかなかね、そのゲームがね、クリアできなくて。なんだろう。なんかね、難しい。シンクロ率 120% を目指せみたいな、そういうなんかゲームだったんだけど。なかなかシンクロ率 120% 超えなくてね、みんなね。で、そんなんでさ、何回もチャレンジして、なかなか当たんなくてみたいな。結局、すげえ挑戦したんだけど、残念ながら私ね、ここでもノベルティをね、ゲットすることはできなかったんだけども、そこでね、知り合った人と、またね、連絡先交換したりとかさ、またなんかその、ね、グループ移動をしてお話ししたのとはまた違う少し一体感というかね、のもあってさ。で、そういうのもね、楽しくできたかなと思って。で、そんなね、ところで、イベントの方がね、無事終了いたしまして。で、まあちょっとフリータイムとかもね、あってね、なんか周りの人と喋ったりとかしたんだけどもさ。まあ、そんなんで、ね、エヴァコン。まあ、ほんとね、男性とも、5、6人と多分連絡先交換して、女性とも5、6人と連絡先交換はしてて、ただ、やっぱ誰が誰だかちょっとわけわかんない状況ではあるんだけど、1人、2人はわかるかな。男性のね、その、ちょっと歳いってる、俺と同い年か、ちょっとね、俺より下の人だったんだけど、仲良くね、してくれそうな人は、名前覚えてるし、あと女性の人も最後とかにね、交換した人は覚えてるし、みたいな感じで、で、ね、まあよかったなと思って。で、そんなんでさ、帰ろうかと思ったらさ、なんか、ちょっとね、他の人たちの中で、二次会、やろうみたいな話がちょっと湧き上がってて。二次会かーと思って。俺お腹痛んだよなーと思って。俺この日ずっとお腹痛くて、てか今週ずっとお腹痛くてさ、なんだろ、生卵のさ、卵かけご飯が悪かったのかちょっとわかんないけど、ずっと痛いの。そんな中、今週、YouTube にね、動画もアップしましたけど、辛いラーメンまた食っちゃってさ、さらにお腹下しちゃってさ、調子悪かったの、お腹の。だからなんかもう、トイレも行きたいし、二次会はなーなんて思って。で、そんなんでさ、じゃあもう二次会行かないで帰ろうと思って。で、ね、一応解散なってさ。で、エレベーターで降りてったら、ね、ちょうど下のところでさ、二次会メンバーが結構集まってて、10人ぐらい集まったんじゃないかな。あ、いいなーとか思いつつもさ、でもじゃっつってね、すっと横をね通り過ぎてさ、帰るんだけどさ、でもなんか結局何だったんだろうってなっちゃって、少し二次会も行かないし、ね、女性との出会いっていうわけでもあんまないし、楽しかったけどもちょっとした虚無感はあって、虚無感ついでにちょっともうスロットでもしようと思って、ね、新宿いるしスロットでもしようと思って。で、スロットして、スロットしてたら、LINE が来てさ、さっき交換した人から、その、男の人だったんだけど、二次会やってるけど来ないって言われて。 ああ、すげえ嬉しいなと思って。誘ってくれるんだと思って。ね、さっき知り合ったね、中でさ、そんで、このスロットを来ちゃってるような人間に対してさ、誘ってくれんだと思って。あ、ちょっと今日夜予定があるんです。残念ですけど、つって。断っちゃってさ。なんかもう、ね、スロットをしながら、引き返せないぐらいの投資になっちゃってさ、いけねえわと思って。とかね、そんなになってさ。で、そんな、スロットしてる最中に、3時半過ぎて、で、競馬の結果見たら、お、万馬券当たってるっつって。でも万馬券よりも負けてんだけど、みたいな。みたいな、ね、そんな、ね、日曜日でございましたよっていうお話。ね、終わり悪けりゃ全て悪しっていうね、ところでございましたけどもね。まあそんなわけでね、しかも、エヴァコンがあった帰りに、ね、じゃスロット行ったんだったら、せめてエヴァのね、スロット打ってんでしょって。いや違います、みたいな。リゼロ打ってましたっていうね。リゼロもひどかったんだよな。スロット分かる人だけね、分かればいい情報になっちゃいますけど。一回も白ゲーを攻略できなかった。5回ぐらい白ゲーやって、一回も当たんなかった。震えたよね。しかも全部天井間際とかね、そんなんばっかで。5回かな。マジ震えたわ。ね、ATM 書き込んじゃってさ。もうリソナ銀行から借りたお金、一時的に借りたつもりだったのに、使っちゃってっかね、これね。どうすんだって思っちゃって、今ね。まあ、そんなね、そんなところに、ちょっと万馬券が来てくれてね。まあ、焼け石に水ではございますけどもね。まあ、そんなところでございましたと。じゃあ、そんなね、ところで、お便りとかもね、いただいておりますから、読んでいきましょう。ラジオネーム、さくらさん。懐かしいな、エヴァコンというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、エヴァコンほんと何年ぶりなんだろうって。昔ね、多分それこそ、いつだろう、7年前ぐらいに、原宿で、エヴァコンっていう、エヴァの婚活パーティーがあって。そん時はね、ほんとマチコンだったんだよね。マチコンベースのやつで、で、リスナーの方とね、一緒に行きましたけどもね。ね、ちょっとついてってもらってさ、一緒にね、楽しんだっていう思い出がありますけども。エヴァコンはね、良かったよね。あの時知り合った子が、あれだわ。バツイチだかバツニだか知らないけど、子持ちの、バツイチ子持ち。ね、子供が二人いるみたいな。まあ、そんな子だった気がしますけどもね。いい子だったんだけどね。俺があの時、そういうのがね、ちょっとダメだったんだよな。今の歳だったら全然 OK だよね。っていうぐらい、人柄とかも良かったし。ねえ。だからやっぱ、知り合う年齢とさ、タイミングによって、ほんといろいろ変わっちゃうねって、そうやってちょっと思いますけどもね。まあ、そんなエヴァ子。他にもいただいております。ラジオネーム、どうも僕ですさ。こんばんは、パルさん。今回のオフ会の裏目的である素敵な殿方に巡り合うというのは成功いたしましたか？前説のチャットからは成功したのでは、ね、成功位の成功になってますけどもね、成功したのではと思われる点がいくつかありました。そんな結果でもパルさんが幸せであるのかが重要です。お幸せにっていう、ね、答えいただきました。ありがとうございます。オフ会の裏目的である素敵な殿方に巡り合うというのは成功したかってことだったけども、一応成功したよね。あ、その成功じゃないよ、普通に成し遂げたかっていうと成したんじゃないですか。そのね、年齢が近い男性の人、エヴァンゲリオンとシティハンターが好きだって言ってたからね。俺あんまシティハンター詳しくないけどね、この間テレビでね、ベストセレクションみたいな放送してたやつはね、一応全部見てたけどもさ、なかなかいないじゃん。 シティハンターが好きですみたいな。あと林原めぐみが好きですって言ってたんで、うん、素晴らしいと思って。で私もそっからね、実はブルーシートがあって、藤宮もみじちゃんがあってやっぱよかったんだろうけど、それはそれで多分ポカーンとしちゃうからね、言えないんですけどもね。まあそんなわけで、だからなんかもったいないよね、ここでつながりが終わってしまうのは。でそのね、男性の人は二次会誘ってくれたりもしたし、なんで今度誘ってみるのもいいかもしんないね。エヴァンゲリオン酒場っていうのが池袋にあるんだわ。でこれね、なかなか行きたいなと思ったけど行けてなかったから、こういうところで知り合った人と一緒に行くのは面白いかもしれないよね。だからその人誘って、さらになんか女性の人とかもね誘ったりとかして、何人かでねエヴァンゲリオン酒場とか行ったらもしかしたら面白いんじゃなかろうかという感じで、一応女性の方とも、LINE を一人知っているので、ね、ちょっとなんかちゃんと覚えてた人がいてさ、なんかね本当誰が誰だかねちょっとよく分かんなかったね。たまたまその人はあこの人だろうなって分かってて、でちょっと続いているので、だからその男の人とその女性の人とあとなんか誰かとみたいなね、4人とか6人とかエヴァ好き集まってで喋れたら楽しいかもしれませんねと。楽しくなくてもいいよね、楽しくなくてもそういう機会なかなかないから、ちょっとそういうのチャレンジするのはねいいかもしれないなってちょっと思いました。まあそんなんでね、私は幸せですと。何でもね、最後もう締めはね全部私はすごい今幸せですっていうね、言葉で締めたいと思っておりますけどもね。まあそんなところでございやした。じゃあ他に今週のお話なんですが、まああんまどうでもいい話がいくつかありますけどもね。どうでもいい話その1、先週も言ったかな、ポッドキャストをさ、今配信はね、iTunes の方でさ、 iTunes ストアの方で配信しておりますね。なんだけどそこだけだとやっぱ幅が広がらないということで、 Spotify とかね、 Google とかあの辺でポッドキャストの配信してるから、そこをねちゃんと配信できるようにね頑張りたいなってちょっと思っていますなんて話したかもしれないんだけど、で難しくてなかなかうまくいかなかったんで、今週も諦めずに頑張ったんですが、どのぐらい頑張ったかっていうと、 Spotify に英語でメールしちゃうぐらい、できないんだけどね、指定されてる通りやってんだけどうまくいかないんだけどどうしたらいいっすかっつってね、英語でメールして、まあ全部ね Google 翻訳なんですけどもね。でそしたらなんか RSS フィードがちゃんとね認識できてないと思うんだよね、もう一回試してもらっていいみたいなのがメールできてさ、やってんだけどできねえんだわーっつってさ、でそんなんですげえ四苦八苦して調べたりとかね、いろいろ直したりとかしたんだけど、結局最終的にうまくいかずにもう諦めることにしました。だから Spotify の方も Google の方ももう諦め、これは多分今ムーバブルタイプっていうので童貞ネット自体はね作ってるんだけど、おそらくなんかワードプレスとかに切り替えて今の最新の状態とかにしないと多分うまくいかないと思うし、切り替えたら多分すんなりいくと思うんだけどっていうね、悲しみの、昔できた気がするんだよね。昔 Spotify に登録しようとした時にこことここ直してねみたいな表示が出てたのよ。今出ないんだよ。もう今はただエラーになっちゃって出なくて、だからなんかあったのかな、ここ何ヶ月かの間にとかね思ったりするんだけど、まあ、結局原因もよくわからずもう諦めるしかないなと思って。だから他のねポッドキャストの番組でさ、 Spotify とかさ Google の方でちゃんと公開してるね 番組いっぱいあるけどさ、すごいなーと思うんだよね。全然できない。てか俺のが間違ってることもないんだけどね、なんかちょっとあるんだろうなっていうね、すんなりいかないのはね、まあ、いつものことでございますけどもね、おかしいなーってね思ったりとかして、ちょっと諦めましたなんていう話。もうだってすげー時間かけていろいろ調べてできないからね、これ以上やっても時間のね無駄かなと思うんで、まあ次やるって時は本当サイトのリニューアルっていうレベルで切り替えかなって思います。だそれこそね、 Spotify とか Google がポッドキャストの収益化とかなんかそういうのをね、なんか乗り出したりとかしたらやるけど、もうそうでもない限りはいいかなと思っておりますね。そんな話、あと今週のねどうでもいい話としては、今週なんか楽しいことないかなと思って下北沢行ったんだよね。まあ、家から近いんだけど下北沢さん。でもまあ、歩いて行ける距離ってわけでもなくて、まあ、チャリだったらまあ行ける。であと電車でも行けるという感じで、ちょ電車でね下北沢行ったんですけど、まあ、何しに行ったかっていうと、100円ショップ行きたかったなと思って、ダイソー行きたくてさ。でダイソーが渋谷の駅前にはあるんだけど、それ以外だと結構遠くて、じゃあなんか遊びついでというかね、ネタついでになんかないかなと思って下北沢行ったんだけどさ、で駅前にビレッジヴァンガードあってさ、でビレッジヴァンガード入っていろいろ見てさ、あれがあったんだよね、アキラのさ、アニメのね、大友監督のアキラ、これのポスターが売ってて、ポスター1300円ぐらいなんだよ。うわ欲しいなーとか思って、でも部屋もう貼る場所もないしななんて思ってさ、買わなかったんだけど、いいね、1300円でアキラのポスターいいよね、ちょっと欲しいなみたいななっておりましたがね。まあ、そんなんいろいろ見て、で結局出てきて何も買わずに、でダイソー行って、でまあ、ダイソー何買ったかっていうとね、羽毛布団を圧縮する袋みたいなやつちょっと買いまして、もう季節もね変わって、もう羽毛布団とかかけてる場合じゃないからね、布団はちょっとちっちゃく畳んでしまって、もう今ちょっとタオルケットだけで寝てるんですけどもね。まあ、そんなところでございやすと。でせっかく下北沢来たからさ、まあ、一人飲みというかね、飲み屋が多いからさ、なんかねえ、そういう粋なお店でね、一人でおじさん飲むのもいいかななんて思ってさ、いろいろ店探したんだけどさ、一人でなかなか居酒屋は入れないもんでして、私ね、結局行き着いたところは日高屋っていうね、日高屋でただ一人飲みをしました。最初にまず生ビールつって生ビール頼んで、あとおつまみ三種盛りと、あとは餃子をね6個入りの一皿ね頼んで、でこれでも1000円いってない、900円ぐらいだと思うんだよね、いいよねと。でそれに次プラスに、飲み物が 緑茶杯頼みつつ、あと銀杏のオリーブオイル炒めみたいなのを食べて、で最後締めにミニラーメン食べたんだけど、これだけ食べて1500円とかそんなもんでしたね。安いと思って、一人飲みでね結構ほろ酔い状態でさ、でお腹もね膨れてさ、日高屋一人飲みってのもなかなかいいもんですななんていうのをね、別にどこでも食べられるんだけどね、下北沢で食べるって、まあ、そんなことをしておりましたね。とてもどうでもいいお話でございましたけども、他、今週まあね、ここ最近すごくね、でもテンション上がることはあってさ、何かというと仮想通貨ね、仮想通貨毎日見てます皆さんね、俺にねそそのかされてね、仮想通貨買っちゃったよなんて人いると思うんだけどさ、俺もねもともと100万買ってさ、でそっからあれよあれよと下がってってみたいな感じだったんだけども、まあ一回ね 日本円で9万円ぐらいだけ、ちょっと、引き出してるから。まあ、投資は91万なんだけどさ、91万がね、50万円とか切っちゃってさ、40何万円とかなっちゃって。そっから先週は、75万円まで復活しましたって話したんだけど、今週さらに復活して、今の時点、放送始まる直前の時点で、81万円になっていました。ピークはね、86万円ぐらいまでいったと思うんだよね。で、ちょっと下がって、81万円になっておりまして、まあ、ほんとね、この仮想通貨の値動き見てる時が一番今楽しい。むしろそれしか楽しくないような気もしております。ほんとね、りそな銀行からお金借りちゃってさ、それ使っちゃうとかね、スロット行っちゃうとか、そういうのも、この仮想通貨が上がってるっていうのも一つなんだよね。まあ、使っちゃってもなんとかなるっしょ的なところになっちゃって、使ってんだけどさ、いやほんと良くないなと思って。わかんない。これは、今の決意でしかないから、明日になったら揺らいでるかもしれないけど、こういう、まあ、少しお金のね、やっぱ使いが荒くなっていると、ここ最近。まあ私もね、正直思いますよ。こんなにギャンブルやる人間じゃなかったよと。でも最近ほんとギャンブルひどいし。なんで、このギャンブル狂い、あとお金のね、ちょっとよく使っちゃってる感じに関しては、5月いっぱいで、一旦、切りよくしようと。で、切りよくここで抑えようと。で、6月からは、まあ、つつましくとまでは言わないけども、多少ね、あんまりお金使わないでできることでなんか楽しいことないかなっていうのを探していきたいなと思ってます。今度仕事を始めるまでだね。まあ、6、7と、まだ、いろいろと私にもね、ゆとりがあるんですが、言っても、あと2ヶ月ぐらいしかゆとりはないので、その間にね、次の仕事を決めないと。結構厳しいと。ね、リスナー銀行から借りたお金使っちゃってんだから、10万円。マジそこどうしようって話になってんだけど。まあ、ローンなんでね。毎月1万円返していけば平気っちゃ平気っていう、一番ダメなパターンになってるからさ。だからね、そんなに派手な使い方は、しないで。まあ、使うんだったら、人と会う時に使うとかだったらいいけどね。無駄に一人で、無意味な金を使うのが一番ね、死に金だからさ。だからそこはね、しっかりと。使うべきところは使うんだけど、もう使わない時は使わないようにね、6月からはしたいなとは、ね、ちょっと思ってはおります。まあ、そんなところでございますね。じゃあちょっと一個お便りいただいてます。ラジオネーム、これだね。ラジオネーム、羊狩り水族館さん。ビットコインのホールドしててよかったな。パルさんの損切りできない優柔不断さが吉と出た、数少ない例だろう。今週の放送で1ビットコイン300万円になったら利確するって話してたけど、終始トントンになったら一旦切ってもいいんじゃないか。またコインチェックみたいな事件が起こって暴落するかもよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございますね。どうなんだろうね、どうなんだろうっていうか、まあ1ビットコインは300万ね、なったら利確しようかなと思ってますけどね。まあ今週もそう思ってます。ただもっと上がる可能性は十分にあるし、それこそもっと下がる可能性もね、まあ十分にあるかなと思うんで、まあこれはね、本当にリスクは高いし、リターンも高いというハイリスクハイリターンのねタイプだと思うんだけど、どうしようかねっていうね。またね、前みたいな事件が起きるとさ、大暴落しちゃうからね、一旦トントンになったら利確するっていうのもね、ありな気はしますけども、もうでもほぼほぼね、あと本当に10万円上がったらトントンだからね。まあ来週の放送の時にはもしかしたらトントンになってるかもしんない。 でもな、せっかくここまでホールドしたんだからね。だって、なんで1年半ぐらい持ってたでしょ。だからこれをね、一回利確しちゃうのはどうかななんて思ったりするけどもね。また、ね、一回利確して、もう一回買い直すってなるとまた手数料だったりとかいっぱい取られるからさ、何千円とかさ。だからそうするとね、高いなーって思っちゃうし。ね、賢いのはどこなんだろう。まあ、ちょいプラスぐらいで利確するのがいいのかな。そんで、だから、こうしようかじゃん。110万円ぐらいになったら利確する。そしたら、あの、10万円をリスナー銀行で返済しちゃって、ね、借りてるやつ。残り100万円残りますと。で、そっから100万円でもう一回買い直す。そうすると、手数料とかいろいろ、ね、引かれたとしても、元々入れてた91万円よりは多い状態で投資ができるから、それでもいいかもしんないね。うん。で、その、ねえ、アーダコーダやってる間に、コインチェック騒動みたいなもう一回起きちゃって、ドカーンみたいに言ったら、お、決済一回しといてよかった、みたいな、なるのかな。ちょっとわかりませんけどもね。まあ、値動き次第だけどね。本当は、何も触らず300万までね、行きたいなって気持ちがすごい強いね。だって本当は、奥行くの奥。童貞ネットヒルズ買えるぐらい行くはずなんだから。そこを待ちたいなぁと思ってんだけどさ。だから、ハイリスクでね、入りたんだからさ。これまでもね、これからも多分そんな人生なんでね。珍しく、その、ハイリターンが得られそうなね、このタイミング、ちょっと逃しちゃうのもったいないなぁってね、思ってる私がね、ちょっといますけどもね。まあ、そんなところでございやしたと。ね。また来週もね、仮想通貨どんな感じだったよなんていうのはね、お伝えしたいと思いますと。じゃあ、あとはですね、今週のお話なんですが、ニュース一個持ってきました。珍しいでしょ。ですね、ニュースがですね、どっかに行っちゃった。行ってないよ。記事のね、タイトルが、大ヒット、11万円で手に入る、中国発 AI ラブドールの魅力っていうね、そういうちょっとタイトルの記事があって、で、何なのかっていうとさ、あの、ラブドールってあるじゃん。まあ、いわゆる、ダッチワイフなんだけども、それの、もっとすごいやつね、高いやつ。有名なところだと、オリエント工業ってところが出してるような、すごい全身シリコンでできた本当に等身大の女の子で顔も可愛いみたいな、石原さとみみたいな顔してるみたいな、そういうねラブドールって言いますけど、で中国の方で AI を組み込んだラブドールが出たと。それがすげえ今ヒットしてるっていうちょっと記事があって、すげえなと。でこれ一体11万円ぐらいなんだって。クオリティも高いのすごく。可愛いと思う。そう、日本人が見ても、あ、結構可愛いじゃんって思えるような可愛さをしてるし、で、それが、毎月ね、中国でね、2000体売れてんだって。すごいよね、11万円のさ、ラブドールが毎月2000体売れるんだって。やばいっしょ。月商2億じゃん。やばい、ラブドールで月商2億ってすごいねって思うんだけどさ。で、そんなんでさ、で、ただのラブドールじゃないと。もう会話ができると。AI 入ってるから。それもすごいよねって思うんだけどさ。まあ、正直、なんか、あえいでくれたらいいじゃん。別に AI なくてもいいじゃん。まあ、ある程度、ここを触ったらこうあえぐみたいな。下手に言葉とかもいらないと思うんだよね。あえぎ方っていうレベルでさ、おっぱい揉んだら軽いあえぎね。で、女性器触ったら若干強めのあえぎ。で、ね、ちゃんと本番中は、さらに 喘ぎみたいな、そういうのをうまく認識してやってくれるだけで、なんかトーク力はもう求めてないからさ、アレクサーみたいになっちゃうじゃん。アレクサー、あえいでみたいな、あんあんあんあんあんあんみたいなさ、なっちゃうじゃん。あすまん、あの今さ、うちのアレクサがね普通に反応しちゃったから、うまく答えられません、ごめんなさいって今喋ったわね、ちょっとびっくりしちゃった。そんなね、あの人工知能とかね AI 乗っちゃうとね、そういう誤作動もありますけどもね。まあ、そんなんでさ、だからね本当に可愛い外見で、しかもクオリティも高いんだよね。そう、なんかシリコンっていうよりは人工皮膚をちゃんと使ってるらしくて、まあ、人工皮膚をね俺触ったことがないからちょっとわかんないんだけど、シリコンってさ、ちょっと油出てくんだよね、ベタベタしちゃう、そういうのはないんじゃないかなと思うの。だから実際のねものをね触ってみたいなと思うんだけど、ちょっと中国のねこれどこで触れるのかちょっとわかんないんだけどさ、あのオリエント工業だとさ40万ぐらいするんだよね一体、それが4分の1の金額で、で手に入るからさ、しかも AI 入っちゃってそりゃ売れちゃうよねって思うんだけどさ、ちょっと一回ねこれ触りたいな、どっかで触れねえかなね、この中国の10万円仮想通貨で儲けたお金で買ってもいいよねって思うわ。40万は出せない、さすがに俺も。でも10万だったらいいなって思うクオリティなんだよね。で、クオリティ高くて、だから満足度のある10万円だと思うんだよね。生きた10万円の使い方。MacBook で10万円払うのか、ラブドールで10万円払うのか。うん、ラブドールでもいいかなって思っちゃうね。若干。それか、ね、オキュラスリフトみたいな、ね、VR ゴーグルとか。どれがいいんだろう。ね。どれも良くねえぞってね。普通に10万円は借金返しなさいみたいなね、ところではございますけどもね。だからそんなんありましたから。もしちょっと皆さん、ね、ラブドール気になるななんて人がいたらね、これ WM ドールっていうやつで、多分記事とかもね、調べればすぐ出てくると思う。あと、ツイッターの方で私、この記事リツイートしてるから、まあ、そっから調べてもらってもいいと思うんだけど。多分、中国スペース AI ラブドールとか検索すると、すぐ出てくると思う。結構可愛い、ね、女の子で。服とか着ていると、なんかさらにエロく感じるなって思います。気になります。ね、実物を触りたいんでね。触れる機会あったらね。行ってみたいと思いますんで、そんな情報もね、ぜひ分かる方はね送っていただけたら、私ちょっとね潜入していきたいと思いますんで、ね、情報の方もお待ちしておりやすと。じゃあそんなねところでございやして、じゃああと今週のメイントーク一個いきますか。皆さん待ちに待ってね、やるやるや言ってね、やらないことの多いパルナイトでございますけどもね、ようやく決めました、何を決めたかというとこちら、台湾日帰り旅行ね、これ確定いたしました。珍しいね、お金もないのによく行くなって思うかもしんないけど、だから5月はもうお金使おうっていうか、その散財しようってわけじゃなくて、必要なものに関してはねお金使で、で、6月からはつつましく生きようと思って、だから、5月の締めというね、意味合いで、もう台湾行っちゃおうと。もうこれ以上待ったらもう行けなくなっちゃうぞと思ってね。で、そんなわけで、で、先週ちょっと迷っていたんです。台湾旅行の方も、日帰りにするのか、一泊にするのか。なんだけど、今回は、日帰りにします。で、もう、予約をいたしました。今日の昼まで予約しまして。日にちがですね、5月の29日の 水曜日かなに、日帰りで行ってきます。で、金額の方が、ま、LCC のピーチを使って取ったんですが、9980円のチケットになります。行きが、行き帰り往復で9980円。台湾。いいよね。で、なんだけど、でも結局、いろいろとさ、かかるんだよね、お金が。まあ、何がかかるかっていうのを、なんだろう。その、空港利用料とか、なんか、そういう、税金だったりとか、そういうのがもろもろかかりつつ、さらに、海外旅行の時のなんかちょっとした保険とか、そういうのも入ったりとかして、消費税とか含めて、結局、9980円ところが、18,380円になりました。まあ、致し方ないかなとは思う。日帰りなのにね。だ倍しちゃってるんだけど、でも、何にもつけなかったとしても、その、空港の利用料とかいろいろ、その辺が5000円くらいかかるから。だからドノーマルでやっても、プラス消費税で1万6000円とかはしちゃうと思うんだよね。で、保険が多分ね、1000いくらだったと思うんで、まあこの辺はね、もう、初回の海外旅行で変な心配したくないっていうのもあったので、もうこれしょうがねえなと思って。で、つけてさ。で、そんな感じでございます。なんで、5月29日水曜日、全然スペシャルウィークとかそういうタイミングでもないのに、台湾に行ってまいります。で、だ今週だよね。今週1週間で、台湾についていろいろ調べたりとかして、で、準備してって感じだけど、まあ、なんとかね、日帰りだしさ、こないだ大阪旅行行った時の反省点とかもいろいろあるから。荷物が多すぎたとかね。パソコン持ってって超重かったとかさ。ま、いろいろあるから、まずパソコンを持っていかない。そして、首枕。すげえスペース取るから、これを持ってかない。多分この二つをするだけで、荷物はほぼ手ぶらに近い状態でいけると思うのよ。だからちっちゃめのリュック1個で行こうかなって思ってます。まあなんか充電バッテリー2つぐらい持って、で、なんだろう自撮り棒みたいな1個持って、そのぐらいあとは全部携帯で完結させられればいいかなと思ってるんで、荷物ほんとめっちゃ少ないと思うんだよね。で、着替えとかも特にないからさ、日帰りだし、止まんないし。だからね、結構、まあ、パスポートとかね、持ってかないといけないからさ、さすがに手ぶらで行くのもね、変じゃん。海外旅行手ぶらで行ってきましたって、ちょっとやべえやつだからさ。まあ、それはちょっとできないかなと思うんだけど、リュック1個でね、ちょっと行ってこようかと思っております。でね、まあ、リスナーの方だったりとか、あと台湾旅行をね、何度も行っている友人とか、まあ、いろんな方のね、おすすめのお店行ったりとか、サウナ行ったりとか、そんな感じかなと思うんだけどさ。あと、現地で、まあ、インターネットをね、やっぱり繋がないとさ、結構大変じゃない？調べ物したりとかさ。で、まあ、いろんな方法があるんだけど、なんだろう、SIM フリーのスマホとかを用意して、で、海外で使える SIM を、買ったり借りたりとかして使うっていうパターンも一個あるんだけど、普通にソフトバンク使ってるとさ、海外で利用できんのよ。ソフトバンクで海外プランみたいなのあって、それなんか自動的に切り替わるらしいんだよね。で、なんか1980円ぐらいで一応使えるんだけど、あっという間にネット通信の制限来ちゃうらしくて、そっから上限上がって、で、2980円とかかな。で、定額で使えますみたいな。プランがあったんだけど、高えなと思って。 高いし、なんかすげえ制限かかりそうだし、なんか怖いなと思って、それやめて、結局、今使ってる富士 Wi-Fi。ね、今、この放送もそうだし、常にね、私ネットの方は富士 Wi-Fi 一本でね、使ってるんですけども、富士 Wi-Fi が、台湾とか韓国行くとき用の、ルーターの貸し出しっていうのをしていて、で、1日単位で借りられんのね。で、1日500円で借りられんの。安いでしょ。しかも、すでに富士 Wi-Fi 使ってる人に関しては、今、クーポンとかがあって、半額の250円で使えるんだって、1日。いいなと思って、で、ただ、Wi-Fi の、ポケット Wi-Fi が新しく送られてくるらしいのね。で、あと、送られてきたら、それを返却しないといけないから、その往復の送料で、1000円かかります。とか、あと、海外行った時の、そう、なんか、紛失とかさ、そういう時のあった場合の保険とか、とかいろいろあって、全部ひっくるめて、1日借りるので、送料含め、保険含めで、1674円。で、富士 Wi-Fi 普通に今まで通りの環境で使えますというプランをもう申し込みました。早い。ね。動き出したら早いんですけどもね。まあ、ずっと調べていたからね。こういうのがあるんだってのは知ってたからね。だから送料はちょっと高いけども、送料なかったらめっちゃ安いからね。しかも何日も行くんだったら、1日500円。まあ、富士 Wi-Fi 使ってるんだったら1日250円で使えるから、3日とかね、行ってるんだったら、全然お金かかんないよねっていうところで、まあ、おすすめなプランがございましたよという感じでね。だからまあ、航空券プラス富士 Wi-Fi、 そして朝超早いんだよね。朝めちゃくちゃ早くて、5時50分の飛行機に乗らないといけないのね。むちゃくちゃ早いんだけどさ、行きが5時55分の飛行機で、帰りは20時40分の飛行機で帰るわけなんで、まあ、帰ってくると東京着くのは0時55分となっているんで、もう結構ね、朝もう本当に早朝から深夜って感じの、まるまる一日って感じなんだけど、バス使わないとね、空港に行けないってこともあって、そのバス代が多分、往復で3000円ぐらいかかると思います。だからこれもね、明日とか明後日とかにね、一回、そのチケットの方をね、買いに行かないといけないなって思ってるんだけど、渋谷の駅あたりから、バスが出ているので、まあ、そういう意味では、俺もね、3時とか、3時半ぐらいね、そのバスの、バス停まで行って、で、乗ればいいんで、歩いて行けるからね、その点は渋谷住んでてよかったな、みたいな、感じなんだけどもね。だからそんなわけで、ほんと、日本でかかるお金としてね、その、航空券 18,380 円、バス3000円、富士 Wi-Fi 1674円、みたいな、ぐらいはまず最初にかかっちゃうから、2万、いくらか。22,000円ちょっとかかっちゃいますというところでございました。で、プラス、あとは、台湾の、なんかガイド本みたいなね、の多分一冊買わないと、わけがわかんないと思うんで、で、さすがに日本とは違うから、行き当たりばったりも、そこまでね、できないからさ、帰れなくなっちゃうとかあったらね、日本だったらどうにかして帰るわってなるけど、台湾だとどうにかして帰れなくなっちゃうからさ、そこだけね、ちょっとゆとりを持って、まあ、臨みたいなと思ってるんですけどもね。まあ、そんなところで、だから現地着いてからの移動手段にお金がかかったりとかすると思うし、あとは、なんだろうね、まあ、現地で食べたりとか、サウナ行ったりとか、でもそのぐらいだよね。特に観光する気もないから、食べ物をね、いっぱい食べて、で、可愛い子を見て、で、周りが日本語じゃねえ、日本語じゃねえっていう感じを体感し、サウナ行っ って、ちょっとエロいことがあったらいいなと。で、帰ってくると。そんな感じなのでね。まあちょっと楽しめたらなと思っておりますよと。まあだから、来週はまだね、台湾行ってませんけども、まあなんかこの一週間でね、台湾いろいろ調べて、で、こんなことしようかなとかね。まあざっくりとしたね、スケジュール感覚でもね、お伝えできたらなと思っておりますと。なんで、まあ、もしだよ、わかんないけども、すごく暇な人がいたらね、5月29日、ピーチでね、その弾丸ツアー、弾丸のチケットが売ってますから。まあ、この日、もしね、同じタイミングでチケット変えて行けるよなんていうスケジュールの人がいたらね、買ったら、もしかして現地でね、会えたりするかもしれません。台湾まで行って俺に会いたくねえだろうっていうね、ところございますけどもね。まあ、そんな感じでございました。ね、私もね、もうプラプラとね、台湾をね、台湾の空気感をね、味わいたいと思うからね。まあ、ちょうど季節もね、いいよね。なんか、朝早いとさ、まず朝起きてバス乗るまでが寒かったりとかさ、するとさ、もう起きたくないじゃん。だけどね、時期もいいから、ちょうど涼しいぐらいのね、感じだと思うんでね。まあ、動きやすいかなと思うし。まあ、一日ね、疲れちゃうとは思うんだけどもね。本当に朝、3時、2時半とかに起きないといけないかな、その日ね。2時半とかに起きて、で、出かける準備して、出て、そっから、飛行機乗って、一日遊んで、で、その日の深夜だから、本当に普通に、家帰ってくると、ドア2ドアで24時間みたいな感じか。ちょうどいいね。そのぐらいの体力はね、ありますから。オールしたと思ったらね、余裕でございますんで。まあ、そんなね、ところでちょっと楽しみなね、台湾旅行でございますから。今全く知識がないんでね、まあ、ガイド本はね、どっかで買ってこようかなと思っておりますと。まあ、そんな感じだね。うん。まあ、台湾フリークの方ね、いっぱいいらっしゃると思いますんでね。いろいろと。まあ、なんか、こういうのは忘れてないかいとかね、あったらね、いろいろ教えてもらえると大変助かりますと。じゃあ、あとはですね、もう一点お話。まあ、これはね、ほんと、メイントークかなと思ってたんだけどね、どんどん薄れてしまいましたけどもね、今週ですね、まあ、毎週じゃないけど、1ヶ月に1回ね、水曜日にね、病院行ってるんですけどもね、朝っぱら。それ終わった後さ、なんか、ね、ラジオのネタないかななんて思ってさ、で、今回は原宿の街を歩いてたわけ。で、とぼとぼとさ、その本当に午前中だよね。午前中からとぼとぼ歩いてさ、なんもねえな、面白いことねえな、とか思って。したらさ、なんか看板があってさ、あれと思って。さ、なんか葛飾北斎の、なんか、絵の展示をしていますよ、みたいな看板があって、そんなのあるんだと思って、って思って。でさ、ちょっと見てみようかなって感じでね、今週行ってきました。没後170年記念北斎富士への道っていう展示、こちらがね、太田記念美術館ってところでやっておりました。入場料は、一般1000円、大学生高校生700円、中学生以下無料となっております。で、一応ね、前期と後期でやっていたらしいんだけども、前期が、4月の4日から4月の29日。で、後期が5月の3日から5月の26日ということで、今日、今のね、放送しているのが、ちょっと今日付変わりまして、5月の21日なので、今週の日曜日まで、26日の日曜日までしかちょっとやっていないので、まあ、生放送で聞いた人はね、このラジオ聞いてる人は、あ、来週の日曜までか、なるけど、 ポッドキャスト組の人はもしかしたら聞くタイミングによっては、うわ、今日で終わりじゃんとか、あ、終わっちゃってるじゃんとかね、あるかもしんないんでね、行きたいななんて思った人はね、大変申し訳ないんだけどもね。まあ、早めにね、ポッドキャストの方ね、聞いてくれた方は、この週末にね、土日とかでね、行くことも可能かなと思っております。で、意外とさ、葛飾北斎ってさ、聞くじゃん。聞くじゃんっていうレベルじゃないと思うんだけど、でも、実際に、絵、ちゃんと見たことあるっていうとさ、有名な絵とかあるじゃん、その、ね、波っぽいやつとか、富士山っぽいやつとかさ、そういうのよ、代表作であると思うんだけど、意外と、そんな展示、展覧とかって形で見たことないと思うんだよね。で、そんなんでさ、まあ、いい機会だなと思ってね、ちょっと見てきましたけども、一応内容としてはですね、没後170年、傑作、都国36景が誕生するまでの北斎の長き画業をたどるというね、いう感じでございます。で、なんだろうね。まあ、葛飾北斎の代表作である、都国36景や都国百景といった富士山を題材にした作品を紹介するとともに、北斎が富士山をどのように描き続けたか、ね、そういうのがね、いろいろ展示されてますよっていうことで、北斎の富士山約100点が大集合。すごいよね。いろんなね、絵が本当にあったんだけど、もう本当、ことあるごとに富士山を入れ込んでくるね。そのスタイル。まあね、だから富士山描きたかったんだろうなってね、何かにつけてね。って感じはすごいしますけど、だから富士が見えるところを辿ってってね。で、そういうのをテーマにね、描いていったと。で、しかも、何やら、2020年の3月から導入される、その、パスポートの新しいデザインに、葛飾北斎の都国36景が採用されると。で、そこにね、採用される24点の絵に関しても紹介しているという。まあ、そんなんでね、なんか、タイムリー&タイムリーみたいなね、感じでございました。で、まあ、見てきた感想なんですけども、面白かった。だよね、いろいろとっていうのが、まあ、感想で、まあいろいろね、私も書いてきたんだけど、そうだな、まあ漫画っぽいなっていうのがすごい印象があって、最初見てってその絵ってさ、なんだろう、油絵とかだとさ、縁取りってないじゃん、絵に対して塗ってっちゃうから。でもすごく北斎の絵って縁があるんだよね。だから細い線とかがすごいちゃんとくっきりと描かれているんだけど、だからなんか漫画っぽいなっていう印象がまず最初にあって、しかもこれ浮世絵とかなんだけどさ、版画なんだよね。版画だから板掘ってんだけどさ、板掘ってこんな細い線表現できんのっていうような細い線だったりすんのよ。だすげえな。それどうやって作ってんのっていうね、いうようなところが見れたりとかして、なんか超絶技巧とかがね、やっぱしあるなっていうのを感心したりとかもあったし、あとその漫画っぽいなっていうのもすごい正しくて、まあ皆さんね、俺は全然完全忘れてたけども、そういやなんかね、あったななんていうので、北斎漫画っていうのがさ、あって。だから、北斎漫画って作品があるんだよね。なので、そりゃ漫画っぽいななんだよね。その、北斎の漫画が今になってね、やっぱ継承されてってっていうところなんだけど、現代の人間から見ると、今の漫画から遡ってって北斎に行き着くっていう感じ。だから未来から過去を学ぶっていうのが、なんかすごい感じてさ、漫画から。で、ものによっては、 なんかね、やっぱ水木しげるっぽい感じがあったりとか、ちょっと天画っぽいところもあったりとかするし、なんか鬼太郎の、なんかあやかし大百科みたいなあるじゃん、なんかさ、妖怪大百科みたいな。ああいう感じの漫画っぽいのもあったりとか、でもそれこそなんかナルトみたいな感じがあったりとか、なんかやっぱりね、今の漫画家の人にもすごく影響を与えてるじゃないかなって思ったり、そうなんか遠近感とかの使い方とかも、そういうパースみたいなさ、いう遠近感の取り方とかも北斎の絵ですごいあったし、壁とかね、その遠近感で壁がどんどんなんかさ、手前に来るたび大きくなる、大きくなる、広くなるじゃないとか、そういう使い方とかも北斎してるから、あ、こういうところから今の漫画の技法とか来てんだなとかね、ちょっと間違った知識だったら申し訳ないんだけど、そういうのをすごく感じましたね。とかなんか見開きの漫画とかを見開きとかたまに使うじゃん、2ページ使って、ああいうのも北斎やっぱり使ってて迫力あんなみたいな、滝のね、滝のすごい絵とかを見開きで描いたりとかして、あ、こういうのをそのね、ページ2枚使って使うんだみたいな、そういうのがあったりとか、なんか漫画好きの人が見に行っても面白いんじゃないかなとはちょっと思いましたね。それとか、あと絵としてね、すごい波とかがさ、印象的な絵だと思うんだよね。これとかなんだかわかんないけども、まあ、よくある東国三十六景のあの波のね、絵とか、でこういう波の絵から、波のしぶきから、どんどんどんどん鳥になっていくみたいな絵もあって、これ、ルネ・マグリットじゃんみたいな。あれマグリットだよね、多分ね。とか、そんなことをね、感じたりとかして、だからいろんなところにね、あ、通じるところがあるんだなって思って、そういうのもね、なんか、現代の絵とか、最近の流行りの絵とか、そういうのしか知らなかったとしても、あれなんかこの辺似てるなとかね、そういう発見があったりとかして、なんか面白かったりとかね、今しました。あとはね、そうだね、やっぱこうやって、ずっとね、いろんなところ巡って絵描いてるっていうシリーズだったりするからさ、その土地の昔の風景とかっていうのが見れる。結局、1800年ぐらいからさ、まあ、そっから1850年ぐらいまで描いてんのかな？その間の時代の絵を描いてるからさ、あの頃、ね、こんな風景だったんだみたいな。よくその青山とかの絵とかもちょっといくつかあったんだよ。だ渋谷とか原宿とかあの辺だよね。あの辺の絵とかもあったんだけど、まあそれはビルとかないからね、ほんと、何にもないところで、で、富士山がしっかり見えてんだよ。だから、あ、この辺すごい富士山も見えたんだなとか、なんかそんなことをね、思ったりとかして、なんかね、いいよねって。そんなことをちょっとね、思ったりしましたけどもね、あと思ったこととしてはね、そうね、雨とか風の描写とか、すごいなんかね、直線の使い方がうまかったよね。縦にすごい線が入って雨のシーンとか、横、ま、風のシーンはあんまり横の線っていうよりは人のね、そのなんか風に揺られている情景だったりとかもあるけど、横の線使ったりとかしたりとか、その直線で表すものとかもすごい印象的で、今の漫画とかでもね、雨のシーンとか多分縦にね、さーってやってると思うんだよ。そのうまい描写っていうのがね、北斎版画で出してるからね、すごいなーと思って。とかなんかね、飛脚の絵があってさ、飛脚ってさ、たださ、 A っていうところから B ってところにさ、例えばね、手紙を持っていくとか、そういうぐらいしか意識なかったけど、言ったらね、 ウーバーイーツみたいなもんじゃない。ね、A から B までね、あの、食べ物運んでくださいみたいな。OK っつって行ってくるみたいな感じなのかなと思ったんだけど、あの、飛脚のその絵が、途中でバトンタッチしてる絵だったのね。だから、A から B に行くまでに、その、中間地点とかで、その、他の待ってる人がいて。で、そこの人に渡したら、その人が、ね、引き継いで、B まで持っていくみたいな。だ、飛脚って駅伝じゃんってちょっと思ったりとかね。だ、そもそも駅伝の走りがわかんないんだけど、飛脚から、ね、なんか始まったようなもんなのかな、みたいな。とか、ちょっと思ったりとかして。まあ、ね、俺も駅伝とか全然詳しくないし、飛脚もね、詳しくないからわかんないんだけどさ。まあ、その方がね、効率いいよね。その、10キロ超速いっす、みたいな人がさ、2、3人いてね、それが A から B までね、あの、10キロずついればね、超速く、物持っていけるもんね。とか、そんなね、ことをちょっと思ったりとか。なんか、いろんな発見があるよね。あの、こういう、あんま興味ないかななんて思いつつさ、でもやってるからちょっと見てみようかなと思って見たら、ねえ、それだけでもこんだけ発見あるから、なんかたまにね、こういう巡り合わせがあった時にはね、ちょっと見てみるのはね、いいんじゃないかなって思ったりとかしました。で、なんかね、最後に、この、葛飾北斎の絵なんだけど、その複製画みたいなのもね、売ってたりとかして、まあ、その場で買えるのかわかんないけど、あと予約して送ってもらうのかわかんないんだけど、足立版画っていうところが、あの、出している複製画があって、ちゃんと浮世絵の絵なんだよ。だから多分、版画で、ちゃんと浮世絵の手法で作っている複製画なんだけど、だから本当にコピーしましたってだけじゃなくて、ちゃんと作ってると思うんだけど、1枚1万3000円とかぐらいから買えんの。で、額縁とか含めて2万円とか。で、買えるから、俺、ねえ、いいなと思って。まあ、高いもんだからさ、そうそう誰かにあげたりとかできないけど、ねえ、和室がある、家とかさ、一戸建て建てましたみたいな人にさ、なんかそのね、新築祝いとかであげるのに、北斎のこの浮世絵の複製原画あげんのって結構粋なんじゃないかなと思って、あの、いいかなと思ってます。もしなんか周りにね、結構和のテイスト、 和モダンみたいな、最近ね流行ってるわけだからさ、そういう家建てたよとかっていう人いたらね、あの、なんか、そういうタイミングで、新築祝いとかどうしようかなとか悩んでる人いたら、俺結構、ありだと思うな。普通のコピー商品でね、あの、ただポスターみたいなんじゃないからさ、版画でちゃんと作った複製原画なんで、で、2万円ぐらいでいい額つけて送れるからね、俺ちょっと、こういうのもいいんじゃないかななんてね、ことを思いました。まあ、そんなね、葛飾北斎のお話でございます。まあ、26日までやってるので、あの、よかったら、あの、1階があって、まあ、そんなに大きい展示じゃないんだけど、1階があって2階があって、あと地下があるので、まあ、平日のね、水曜日の平日の午前中でほどほど人いたんだよね。まあ、一枚、見てるのが、その、いっぱい展示がある中で、一枚見てるのが、2、3人ぐらいの感じ。で、順々に回っていくみたいな感じだから、一フロアにやっぱり何十人かはもういて、で、1階、2階、地下っているから、結構人数いて、まあ、ゆっくり見ててもいいんだけど、ちょっと人の邪魔になっちゃうかな、みたいな。だから、土日はね、ちょっと、もうちょっと混んじゃう気もするし、あの、葛飾北斎、海外にの人にも人気だからさ、海外旅行客とかもね、あの、見に来ていたんで、まあ、あの、平日行けるんだったらね、その方がいいかなと思うんだけど、ちょっとね、難しいようだったらね、 ちょっとお休みの日なんかにね、行ってみるといいんじゃないかしらと。一応、開館時間が10時半から17時半。入館自体は17時までになっておりますんで、まあ、遅くならないようにね、行ってみてはいかがでしょうかというお話でございやしたと。なかなかね、葛飾北斎の話をね、このラジオでね、するとは思いませんでしたけどもね、結構面白かったんでね、ちょっと行ってみるのもよろしいんじゃないかと思いますと。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほど届けましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日お話できなかったこととか、あと読めてないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思いますけどもね。今日はですね、他のお話として、サクサクとね、いきますけど、まだ話していないのが、そんな、ないか。話してる。あ、一個あれですか。じゃあエコーかけましょうか。YouTube 千人の道も一人からね、雑なコーナーでございますけどもね、まあ YouTube 私ね、頑張って今登録者数をね1000人目指して頑張っておりますが、今週どうだったかって話なんですけどもね、今週は、コンビニで、辛いラーメン見つけて、あの野郎ラーメンっていうさ、前に正月過ぎぐらいかなにさ、青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないっていうアニメとコラボしてさ、俺それのコラボラーメン食べたよみたいなお話したと思うんだけど、それがあの野郎ラーメンなんだけど、その野郎ラーメン監修の、激辛ラーメンがね、カップラーメン出ててさ、それ買ったわけで、それ食べた動画を YouTube でアップしたんですが、いや、まずいんだよね。いや、まずいは言い過ぎ。美味しくなかった。まずいという要素は別にないんだよね。美味しくないなっていうのが本当の感想で、だから、今セブンイレブンとか行くとね、すごい売ってんだけどさ、いや、あれ、ちょっとみんな食べてほしいんだよね。あれ、美味しいのかな？ほんと、野郎ラーメンが監修したのかなっていうレベルだったんだけど。まあ、そんなのを、結構本音トークでね、動画を作ってアップしました。まあ、そのぐらいかな、先週の動画のアップはね。でもなんか、最近すごい滞ってたから、なんでもいいからまずちょっとね、アップする習慣というか、をつけようと思って、まあ、なんでもいいからちょっとアップしようと思って。ね、出してみました。で、辛いラーメン久しぶりに食ったらね、次の日あのお尻の穴が痛かったですけどもね、熱かったね、お尻の穴が熱かったみたいな。で、今の登録者数なんですけども、チャンネル登録者数が先週332人でしたが、今週333人1人増えました。本当はさっき334人だったんだけどね、今日の昼間1人なんか減っちゃって333というゾロ目になりました。まあ、200人とかね、とかから始まったようなもんですから、そう考えたらちょっと増えたんじゃなかろうかと、ね、思いますね。でもそうだよね、結構増えたよね。まあ、とはいえ、千人の道もね、ほんと一人からということでね、まあ、コツコツやっていかないといけないなってところでございますけども、まあ、今日ね、ラジオを始める前、まあ、埋設があったんですけど、埋設っていうかね、YouTube ライブのね、ところで、リスナーの方がね、コメント書いてくれるから、コメント欄からね、ちょっと、一緒にお話をするみたいなね、感じの時間が、まあ、ちょっといくつかあったんですけども。まあ、その中でね、ちょっとアイディアで一つ、駄菓子のレビューとかしてみるのどうかとかね、いう話があって、ちょっと面白そうだなと思って。だから、もしかしたらね、次、もう辛いラーメンはやめて、駄菓子のレビューとかね、 し始めるかもしれませんけどもね、ちょっとどうするかはね、ちょっとまたいろいろやってみたいなと思ってますけどもね。昔のね遊びとかもね結構好きだからさ、なんか昔の遊びね、ヨーヨー、けん玉、めんこ、あやとりね、こういうのとか、あと昔のねそういう食べ物、駄菓子とかね、そういうのも紹介していくと、おじさんホイホイでもあるし、子供も意外とやっぱお金ないから駄菓子ぐらいしか買えないからさ、自分のお金だと、あとね俺も食べたことあるみたいなさ、そういうのなったらさ子供受けもするじゃないとか、そんなんでね駄菓子いいんじゃないかなねちょっと思っておりますけどもね。まあ、そんなんでなんとかね1000人の方にね持っていきたいというような感じでございますね。まあ、今週も頑張って動画の方をねせめて1本は上げていきたいなと、本当は毎日なんだけどね、一本は上げていきたいなと思っておりますと。じゃあね、あとすいません、お便りいただいてます。ラジオネームさくらさん、さっきの葛飾北斎ね、都学ですよ、富学だったね、富学三十八景、恥ずかしい、富士山の富だしね、富学なんだよね、なんで都学って言ったんだろうね、恥ずかしいです。受験生のみんな、ごめんね。こういうので勘違いして覚えちゃったらダメだからね。パルさんは間違えていたけども、俺は間違えないってことで、富士山の富でね、富学で、ね。普通の読み方で大丈夫でございます。お恥ずかしい。よかったね。こうやって修正してもらえてよかったです。ね、富っていうね、字だから、と。それでとって言っちゃったのかね。謎ですけどもね。あとは、他のお便りもちょっといただいているので読んでいきましょうか。ラジオネーム、アフリカのキリンさん、パルさんこんばんは。 YouTube のネタの件でメールさせていただきます。前回の不登校小学生 YouTuber のパルさんの見解とてもいいと思いました。小学生ブランドみたいな独特なくだりはパルさんだけではないでしょうか。無難な発言は、ちょっと待ってくださいね、少し過激に最近の話題に便乗する感じならいけると思います。 PS 最後は偉そうなこと言ったけど俺無職なんだみたいなのをお願いします、ね、そんなお便りいただきました。ありがとうございます。ねえ、さっきの無難な発言は省いてですね、省いて少し過激に最近の話題を便乗する感じならいけると思いますというところで、まあそうだね、そういう物申す系で、物申す系ってうざいもんね。それが何とも言えないよね。まあちょっとどうしようかってところでございますけど、もう少しね影響力がでもなくてもいいのか、もうこの時点でチャンネル登録者数なんて333人だし、無職なんだけど物申しちゃうぞみたいな、そんなスタンスのね、やる？ねえ、不登校小学生の君っつって、学校行きなさいみたいな、行くと美味しいぞみたいなね、もったいないぞみたいな、小学生ブランドもっと生かしてっつって、ねえそんなんで頑張ってくださいっつって、まあ私は無職なんですけどもバーイっつって、面白い気もするけどな、物申すか？でもああいうさ。その、ラジオだからね、この、生放送のタイミングで喋んなきゃ、なってて、で、不登校小学生の話してさ、ああいう風な発言が出るわけでさ、YouTube で、ちゃんと撮影しようと思った時に、やっぱ撮影しようとなると、若干台本チックになるんだよね。そうすると、出てこないんだよ、なんか。小学生ブランドみたいな。そういう話は絶対出てこなくて、なんか無難に終わっちゃうみたいな。だから難しいよねって思う。ラジオで言ったことをうまく切り取って、そこをちょっと動画にするみたいな感じだったらいけるかもしれないけど、まあ、鮮度がどんどん、ね、落ちてっちゃうからね。だから、ちょっとなんとも言えませんけどもね。なんかうまくね、でも、そんなこと言ったけど俺無職なんだ。バーイってね。それもね、もう、俺も仕事をちゃんとしたいと思ってるからね。結構リアルに。 やっぱさ、お金をね、ほんと使っちゃってるなと思って。いつも俺お金使ってないって言うじゃん、あんまり。その俺が、お金使ってるなって感じてるわけ。ひどいなと思ってて、今。そのやっぱりギャンブルへのお金のかけ方が、ほんと歴代1位だよね。今の状況。一番良くないなと思ってて。だから、だったら酒飲みに行ったりとか、うまいもん食ったりとか、それこそソープ行くとか、全然そっちの方が有益な使い方なのに、無駄だよなーって思ってさ。で、そんなんでいっぱいお金使っちゃってるから、働かなきゃって。ようやく、お金がマイナスになっていくことによって、追い込まれて動かなきゃっていうのを、まあ、よりね、真剣に考えられるというか、まあ、もちろん真剣にね、考えてはいるんだけど、その前からね。ただ、追い込まれ方がね、ここ、やっぱり1ヶ月ぐらいでの追い込まれ方がちょっとやばいんでね。で、最後の追い込みでね、台湾旅行行っちゃうっていう。だからもう、台湾から帰ってきたら、本当にもうすぐにでも、仕事を決めなきゃなと思ってるんだけど、今すげえ悩んでて、仕事。まあ、できるできないとかもあったりするからさ、なんとも言えないんだけど、いやーなんか、ネット通販の会社に、ねえ、ネット通販なのか、不動産なのか、もっとエンタメっていうかアニメとかね、そっち方面なのか、あと、まあ、なんか他のカスタマーサポートみたいに行くのか、ま、いろいろね、迷ってます。まあ、その中からね、もう、手当たり次第受けてって、受かったところ行きなさいよって話なのかな、やっぱりね。まあ、これのどれでもね、いい気はするんだよね。なんか、受かったところが運命みたいなところあるじゃない。過去にやってきたことだったりとか、何かね、やっぱしちょっと活かせるようなものに絡んでるからさ。だからちょっとね、今そういうのでね、探しておりますんで。まあ、いくつかね、応募した上で、台湾旅行にね、行けたらいいんじゃないかなと思っております。で、帰ってきた時にね、まあ、一日だけどね、別にね、日帰りだからね、一日ネットをね、パソコン見ないだけであってね、スマホは見れるしね、まあ、状況わかっちゃうのでね、まあ、現地で、もしかしたらサウナ行ってる時にね、あれ、なんか、書類選考通ってるみたいな、あるかもしれないけども、まあ、そんな感じでございやす。ね、まあ、なんだかよくわかんないね、話でございますけどもね。頑張ってね、仕事の方も探してね、行かなくてはというところですね。じゃあ他にいただいてますお便りです。ラジオネーム、ハゲ仲間さん。お疲れ様です。パルさんの影響で、ホリエモンの本を読みました。多動力。君が親父になる前に、自分のことだけ考える。好きなことだけで生きていく。とりあえずこれだけ読みました。ホリエモンの考えなんか、ホリエモンの考えなんかはすごくいいと思います。メンタルを強くする本として多動力はバイブルにしていいくらいです。ただしかし、数冊読んで思ったことは基本は中身は全部同じですね。とはいえ面白いので次は西野ホリエモンのバカと付き合うなを読んでみるつもりですというね、お答えいただきました。ありがとうございます。いやーね、私もホリエモンの本多動力をねちょっとご紹介させていただきましたけどもね、ね、俺まだ一冊しか読んでないでね、すでにもう四冊読んじゃったって早い。でもいいこと言ってんのよね。洗脳とか本当なんか気持ちだけでどうにかなるぞっていうようなタイプのものじゃなくて、やっぱロジカルに話している気はするので、とてもいいなとは思うよね。ただ毎回言いたいことは一緒なんだよね。言ってることは一緒で切り口変えてるだけだから、多分どの本読んでも、あ、結局言いたいことは、うん、前読んだ本と一緒だなみたいななるかもしんないけど、切り口によってその心に響き方って違ったりするじゃん、人によって。だから俺の場合は多動力ね、すごい響いたけど、他の、例えば、君が親父になる前にみたいな、ね、そういう本もありますけど、こっちの方が響くって人もいると思うんだよね。 その自分の置かれた状況とか、生い立ちだったりとか、まあ、そういうのでね、変わってくると思うので、まあ、全部読む必要ないと思うけど、まあ、多動力をまず読んで、で、よかったら他のもね、読むとか、そんなのはいいんじゃないかなとは思います。まあ、なんか、いいよね。ホリエモンは未だに、メルマガもね、やめないでね、ちゃんと読んでますよ。結構長いんだよね、メルマガもね。なんだけど、なんだろ、仕事の一環じゃないけども、ビジネスとしての、なんか、ね、やっぱり何ヶ月も仕事の感覚ってすごい鈍るじゃない。だけど、ホリエモンのメルマガをちゃんと一週間に一回ではあるけども、読むことによって、少しだけね、ビジネスに戻るというか、仕事に活かせる情報ないかな、みたいな意識で読めるからさ。まあ、少し、社会との接点というかね、仕事に戻りやすい状況を多少は作れてるのかなとは思ってます。そんなんでならねえよっていう人いるかもしんないけど、でもホリエモンのメルマガ読んでれば少しはそういう気持ちになれるとは思うんだよね。なんでまあそういうね、1ヶ月840円とかなんですけども、まあいい、その社会とのもう本当にね、ギリギリの接点でありますけどもね、それ読んでることで新しい最新のビジネス情報だったりとか、まあ、いろんな人のね、企業のアイデアだったりとか、そういうのもね、いろんなの見れたりするし、面白いかなとはね、思っておりますよと。まあ、でもね、3ヶ月ぐらいメルマガ読んだら、まあ、いいのかなとかね、思っちゃうかもしれないですけどもね、ちょっと仕事をね、決まるまではね、メルマガ読もうかななんてはね、思っております。まあ、決まった後もね、業界、ね、問わず、なんかそういういろんな切り口が見えるからね、面白いかなとはね、思ってますよ、というところでございやすと。じゃあ、あといただいてます、お便り。こちらが、羊がいる水族館さん。パルさん、炊飯器買ったんだな、おつ。保温機能あるやつだと工夫次第で鶏のささみや胸肉の低温調理とかもできるらしいね。冷蔵庫を置く場所がないって話してたけど、パルさんの生活環境なら冷温庫でもいいんじゃないかな。冷温庫っていうのは飲み物を冷やしておく機械で、Amazon だと1万円前後で買えるし、コンパクトで置き場所にも困らないサイズ。ペットボトルに水を入れて冷やしておけば、いつでも飲み頃の冷水が飲めるし、ポッカレモンでも注いでおけばビタミン C 入りの美味しいレモン水になるぞ。意外とコンビニで買う飲み物代ってバカにならないからおすすめ。今年の夏も暑いらしいからなって、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。とは言いつつも、その冷温庫を置く場所がないかなみたいな、微妙にね、冷温庫を買うんだったら電子レンジかなみたいなところもあるんだけど、その冷温庫電子レンジサイズが置けないんだよね。微妙にないんだよな、置くスペースがな。なんかやっぱもうちょっと断捨離してスペースを作らないと置けないな。うん。なぜ炊飯器が置けたんかって話でもあるんだけど、ほんとちっちゃいんだよ、この炊飯器。もう電子ケトルと同じサイズだから、カラーボックスみたいなところの上とかにね、電子ケトルと炊飯器両方置けちゃうぐらいなの。そんぐらいちっちゃいからさ。でも、冷温庫とかって、その二つ分ぐらいの大きさになるじゃん。ちょっと大きいんだよなと思って。そんなのも置けないぐらい狭いのっていうね。感じなんだけどさ、もうちょっとね、空間うまく使えればね、いいかなと思うんだけど、何分やっぱり物がね、あるなって気がするので、ちょっと片付けをね、この無職の間にね、して、そのすっきりした状況でね、新しい環境にね、臨めたらなと思っておりますんで。でまあ夏ね、本当暑いしね、冷たい飲み物ね、毎回毎回コンビニ行って買うっていうのもね、 ナンセンスなんでね。ちょっと、レイオンコ。まあ、レイオンコ買うんだったらでも、冷蔵庫。いや、冷蔵庫はでかいな。やっぱレイオンコだな、言って。レイオンコ置いて、その上に電子レンジ置いて、その上に炊飯器置く。謎だけどもね。トーテンポールみたいになっちゃうんですけどもね。まあ、なんかそんなのもね、考えていきたいなとは思っております。ね、ありがとうございます。じゃあ、そんな感じでございましょうか。ね、他にもお便りがありますが、ありますか？うん。ちょっとこの辺でね、今日は終わりにしていこうかなと思います。ね。他はね、もう今日はね、結構喋って、全部ね、お話できたかなと思いますんでね。で、来週なんですけども、来週は、5月ではない、6月？早くない？そんなことないね。違いました。もう日にちの感覚よくわからないっていうね。来週は5月の27日月曜日。またね、22時ぐらいから2時間ね、やっていきたいと思います。と来週はね、まあ、いろいろとありますが、今日、まあ、火曜日でね、ここから寝て次の日ですけども。火曜日は、なんかちょっとね、人と会ったりとか、あと今週は野球を見に行く予定があったりとか、あと謎のね、謎のイベントに一個参加してきます。俺なんかが行っていいんだろうかって思うんだけど、まあ、行っちゃおうと思って。ね。ネタ探し、だから強いよね。ラジオで喋ることを探すってネタ探しだからっていうことで、いつも尻込みしちゃうところを行けちゃうっていうね。そういうのあるんだけどさ。もちろん興味あるからこそね、行こうと思ってるんだけど、それでも、あ、どうしようかな、やっぱ行くのやめよってなっちゃうところが、いや、ネタが足りないから行くみたいな。ほんとそういうので、ね、背中押されて行ってることって多いよね。エヴァコンもそうだもんね、ほんとに。だって、ラジオやってなかったらエヴァコン行かないっしょ。やっぱいいや、みたいな。なんか、うん、一人で参加してもだし、みたいな。でも行っちゃうわけだからね。まあ、そんな感じでございます。あと、5月26日の、その前の日の日曜日ね、鈴木好美ちゃんのライブがありますんで。ね、ちょっと久しぶりに参加してこようかなと思っております。まあ、そんなわけでね、5月は結構ね、こんな感じでいろいろと、楽しんで生きていきたいと思いますが、6月入ったらね、ほんと、ないね。6月行ったら、そんなね、はしゃがないで、つつましくね、生きていこうと思っておりますから、ね。まあ、6月入ってね、いや、どの口がつつましくなんだよ、みたいな、ね、なるかもしれませんけどもね。まあ、今そういう気持ちでね、生活していきたいと思っておりますんでね。まあ、その辺もね、だから5月はね、いろんなイベントがまだ盛りだくさんでね、お話できるかと思いますんで。6月は、いや、今週はちょっと、ずっと家にいてお金使わないしてましたんでね。10秒喋ったら今週の話終わっちゃうんですけども、みたいな。なりそうで怖いんですけども。それかも、ファンザを、ファンザを1ヶ月延長したんで、もう2時間、ファンザの話を、もう1日中、VR の動画見てオナニーしてましたんでね。お金使わなくて済む、そんなことならないようにね。まあ、ちょっとお金かからないでね、外でね、なんか面白いことないかっていうのはね、ちょっと今のうちにね、いろいろ調べておきたいなとは思っておりますと。じゃあまあそんな感じでね、まあちょっと私も台湾旅行とかもね、ようやく思い越しを上げてね、行くってこと決めて、ね、チケットも取りましたんで。まあそんなね、お話もね、来週少しできたらなと思っております。じゃあそんなわけでね、今日も長いお時間ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。